はい、リスナーの皆様、いつも本当にありがとうございます。横浜鶴見区出身前議員、私加藤正則がお届けしております加藤正時事トーク、第28回となりました。1月下旬のですね、放送分となります。で、今回もですね、前回1月の上旬の第27回にですね、取り上げたテーマの続きをですね、やっていきたいと思います。まあ、社会、政治、経済、社会、国際の中で社会系のテーマでございまして、まあ、成年後見とか成年後見制度とは何ぞやと、どういう方に必要なのか、そういう方がいらっしゃらないとどんな悪いことが発生しちゃうのかなっていうことについて前回やりましたので、ぜひですね、今回からお聞きいただいている方いらっしゃれば、ぜひとも前回はですね、第27回、ぜひぜひアーカイブでお聞きください。よろしくお願いいたします。今日もですね、レギュラーコメンテーター、おなじみのミュージシャンのマーシャさん、そしてですね、前回に引き続き、神奈川、健康生きがいづくりアドバイザー協議会からお二人の役員の方にお越しいただきました竹内さんと井口さん、この28回もよろしくお願いいたします。皆様
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、まず前回の続きをですね、やっていきますが、とにかく成年後見制度ということについてね、前回やりました。で、これはまあどうやって利用するんだろう、で、制度のあらましのこととかについて、中身入っていきたいと思います。で、成年後見制度を利用するにはですね、まず家庭裁判所に申し立てというものをやって、やる必要があります。それで、裁判所がいろいろ審査したり考えたりして、誰々が後見人でいいですよということが決まるということになります。で、その後見制度にはですね、こう種類がありまして、2種類、法定後見というものと任意後見というのがありますね。法定、まあ、もうこういうふうに定められてるんだから、やんなきゃダメだよっていう、やった方がいいですよ、やんなきゃダメですよっていう法定後見と、任意後見っていうのは自分ご本人とかですね、ご家族もそうですかね、ご本人とかご家族がもう後見人を立てようね、立てた方がいいよねっていうふうに判断されて、事前にですね、決められるような場合、こういったことで法定後見というのと任意後見っていうのがありますけれども、これらについてですね、少しどういったことなのか教えてください。
はい、そうですね、まず法定後見と任意後見ということなんですが、法定後見と言いますのは、もうすでに判断力がなくなっている、あるいは衰えているという方が対象ですね。で、それに対して任意後見というのは、今は大丈夫なんだけれども、将来、に備えてですね、事前に自分の後見人を務めてくれる人を決めておく、これが任意後見制度ということなんですね。はい、そこに大きな違いがあります。
はい、
で、まあ、法定後見の方には、その程度に応じた、はい、判断力の程度に応じた3つの段階がありますが、任意後見といいますのは、まだ今判断力あるわけですから、その判断力あるうちに自分の後見人誰がいいのか、自分の中で一番親しい人なのか、理解してくれる人なのか、いろいろ基準はあると思いますけれども、この人にぜひ自分の後見人を頼みたいという人を決めてですね、で、それを、登記します。そして、何年か経つか、まあ、期間は分かりませんけれども、認知機能が衰えてきましたらば、その決めた方が後見人に就任する、まあ、任意後見人と呼びますけれども、就任して、後見活動をしてくれるということですね。で、この点がすでに判断力がなくなっている法定後見と任意後見の大きな違いになります。ですから、任意後見の場合は自分で誰に頼むかを決められるということが大きなポイントになってきます。
なるほど、はい、なるほど。いや、重要ですね。まあ、2つの、ね、ことをご説明いただきましたけれども、 まあ、とにかく判断能力が、ね、低下されている場合にはもうとにかく絶対的に必要ですよね。でやはり任意貢献というのは、ね、特にこれからの時代が重要だなということを私も感じました。前回の放送の時も申し上げましたけれども、とにかく全く相続をする相手、近しい相手がいないで、相続したい相手もいないとかですね、親族と残念ながらすごく疎遠になっちゃってるとかいうケースで、の方はですね、最終的にとにかくご自分でいろいろ判断できなくない、できなくなってしまってからですね、最後お亡くなりになられてからですね、最終的には国に、国庫に、納められてしまうということになります。まあ、国は国に、ね、納めて国は国で有効に使えばいいんでしょうけれども、それよりも意識がしっかりされている時にそういった方で、自分は本当に単身なんだというふうに思われている方はですね、これは必ず決めといた方がいいんだろうなと私思います。そうすると自分の人生や先祖から受け継いできたものがやっぱり有効に、ちゃんと生かされるということにもなりますし、あとご自分が認知になられてからもちゃんとした施設、しっかりとケアしてくれる施設に入って、それの手続きのこととかいろんな難しい書類のこととかありますけれども、それを本当に独り身で自分でできない場合は誰かがやんなきゃなんないわけですから、そういった場合でもちゃんと後見人ということで認められてないと、誰でも彼でも勝手にこの手足ができなくなるわけですからね。そうなるとどうしたらいいんだろうということになっちゃうので、特に任意貢献を考えられるというのはとっても大事なことだなということを今感じました。で、貢献制度にはですね、その3段階の段階がねあるんですけれども、後ろで見ると書いて貢献っていう段階のすごくね、もうとにかくしっかりと支えなきゃなんないっていう段階とかですね、あと補佐というものがありますね。その補佐は補うという方の補佐ではなくて、保つ、保険の方、人弁のね、保つと書いて、あとは補佐の差ですけどね、人弁に左のという字を書いて補佐なんですけども、補佐という段階と、あとは補助、補助はまあよくある字ですね、補う、助けるの補助です。この貢献、補佐、補助という3段階がありますけれども、これもちょっと大事なことなんでね、少し、教えてください。
はい、わかりました。先ほどお話ありましたように、任意貢献は公証役場に行って、公正証書で行うんですけれども、はい、貢献契約を結ぶわけなんですけれども、はい、この今からご説明します、貢献、補佐、補助に関しましては法定貢献の、制度でありまして、これについては医師の診断書とか鑑定書、はい、これに基づいて家庭裁判所が決められるんです、そこが一つ申し上げておきたい点で、はい、でまず貢献につきましては、もう日常一番重い判断能力がもう低下した方なんですが、日常的な買い物もちょっと難しいよね、誰かに代わってもらいたいよねというふうな形の段階の方を貢献という形で裁判所が家裁が指定される。で次に補佐なんですけど、補佐は日常の買い物程度はまあ一人でできるけれど、不動産の売買とか金銭の貸し借りですね、まあ、こういう重要な財産行為はちょっと自分じゃ無理だねというような部分の補佐が、補助というのはですね、重要な財産行為は、まあ、自分でもできるかもしれないけど、やっぱり誰かが代わって、やってもらった方が無難だよねと、安心だよねというふうな形で、判断力の重い方から貢献、補佐、補助というふうな 3つの3段階のに分かれるということです。
あ、なるほどなるほど、これも重要な段階ですよね。まあ、どの段階も重要ですけれども、まあ、最終的にね、ご自分がどういう可能性、まあ、ご自分の今後の可能性を考えながらですね、どういった段階で、後見人をお願いしようかとかっていうことを、やはり先ほどの話みたいに任意でですね、普段から考えていく。最近、まあ、その就活っていう言葉もね、 少し流行ってきてるじゃないですか、就職活動にかけてるんでしょうかね、はい、終わりの活動と書いて、これはあの人生ね、誰でも人生500年1000年生きるわけじゃないので、少なくとも100年ちょっとで人間の体っていうのはもう限界に来ると、これは誰でもなるわけですから、で人生の終わりに向けて、まあいい終わり方、まあ終わり良ければ全て良しという言葉もありますけれども、いい終わり方をするために、まあ自分でね、もう自分のもういわゆる葬儀みたいなものをもう自分でもう最初から仕切っちゃっておくなんていう人もねいますし、自分の最後のお別れの会みたいなものの主催者は個人ですなんていうケースもあります。もう亡くなった方が天国からその日の主催者になってる、司会者はそれを代弁してるみたいなね、ケースも あるみたいです。すごくいいなと私も思って聞いたことありますね。これがまあ終わりの活動と書いて終活で、終活する中でもですね、やっぱりこれの一つでもとっても大事なことだなと思いますね。とにかく100歳になってももうしっかりと頭も体もしっかりとされているのはもうベストなんですけれども、そうでないケースがやっぱり多いわけですから、貢献をどうするかとか、決めといてやることで、医師の診断書とかですね、鑑定書とかに基づいて、家庭裁判所が行いますけれども、とにかく目安としては今申し上げたような3段階があるということでございました。で後見人などですね、要は後見とか補佐とか補助っていうことがありますから、それを含めてですね、後見人等と、後見人、補佐人、補助人となってますからね、後見人などと、いうことですけれども、これの職務とですね権限っていうのはどういうものかというとですね、その方に代わっていろんな大事なことをですね代理すると、代わって行う、まあ、代理とか代行ということも言ってもいいんでしょうね。 その人に代わっていろいろやると、あとは、まあ、取り消したりねすることも、実際取り消しの意思表示をして実際取り消しをするということも大事、あと同意をするということもあります。これは民法に基づいて代理権、取り消し権、同意権と、こういう3つの権限で、これはまあ職務でもありますね。こういったことがあるということです。で、まあ逆にですね、まあどういったことができるかということを簡単にお話しいただいたり、あとはまあ逆にできないことなんかもね、この後見人、補佐人、補助人ができないことなんかもですね少し教えてください。
はい、先ほどのようにできることは今までもとうとうと話してきていますし、その補佐とか補助の場合はそのこれを補佐そう、これを補助しようというふうな形での権利、権限があるんですけども、後見人などができない部分をちょっとだけ ご紹介します。これは例えば離婚とか結婚とか養子縁組とか、まあ、身分行為ですね、これには、携わることができません。それから身元保証人、身元引受人、それから事実行為といいまして、掃除、洗濯、介護、看護、まあ、こういう部分については、後見人そのものが世話できないんです。この代わりに例えばヘルパーさんをと契約しようとかいう契約行為を別に、
別の分野、ね、専門家がいらっしゃる、ね、
そうです、探して契約するということになります、はい、で最後に医療行為、手術とかそういう部分の医療行為の同意も親族でないとできない、まあ、この4月に国会で成年後見制度普及促進法というのが、通りましてね、で将来その身分行為とか親書を上げてもいいとか、いろんなことができるようになる可能性はありますが、今のところこういう部分についてはできないとされています。
これもね、でも先ほど来申し上げているように、全く身寄りがない方の場合で、意識が意識というか認知能力がなくなってしまった場合には、これ手術してくださいっていうね、手術の同意とかだってできる人が事実上いないケースなんかもね、だってこれはあるわけだから、はい、誰もいないとかですね、はい、だからこれは今後ねきっといろいろ展望があるんでしょうね、はい、じゃないと、じゃあその方を放置して手術も何もしないで亡くなっちゃっていいのかっていうことになると 大変なことになっちゃいますから。
そうですね、
これもきっと法整備がされるはずです。それぐらい独居老人の方も増えていることはもう事実でございますから。
そうですね、ま、病院であの倫理委員会を作っていただいてですね、その倫理委員会の中で専門家 の, あのいろんな決議相談するというの部分も一つか、その一つかも分かりませんね。
こちらの後見人だけど、いわゆる法廷代理人ということになっていればこういうのもいいんでしたっけ、手術の同意とかも。いや、
後見人には今のところ、今はでき
ないです。いわゆる法廷代理人という弁護士さんとかでね、
はい、
いやもう全権をこう委任されるようなケースの場合は手術のいいですよなんて全く身寄りがないケースの場合、ちょっとすぐ分かるね、
権利擁護という部分で非常に弁護士さんも悩まれるん
じゃないですかね。悩ましいところでしょうけれども、はい、ただとにかく誰もあのじゃあお願いしますと、その手術でも何でも治療でもお願いしますっていう人が本人以外で誰一人もいないケースの場合にはもう何らかの方策見つけないとどうにもならない
ですね。そうですね、そういう意味では今、うん、心づもりノートとかですね、エンディングノートというような形で少しまだ判断力があるうちにですね、皆さん積極的にそのそういうものを残しておきましょうというふうな形で行政さんも進めているようです。
そうですよね、はい、わかりました。まあとにかく後見人さんはですね、もう重要な役割がいっぱいありますよね。あのとにかくご本人の心と体、心身の状態および生活の状況に配慮するというのが義務があります。これは当たり前ですよね。そういったしっかりした倫理意識もしっかり持った方があのならないといけません、そういう、ね、義務があるということで、後見のやり方としてはですね、個人後見と法人後見というものがあります。個人後見というのは、まあ、弁護士さんとか、まあ例えば長男さんとかっていうこともありますよ ね,
ですね、
奥さんとか、はい、配偶者とか長男さんが、
はい、
後見にその本人、まあ、配偶者やお子さんとはいえどもですね、その本人とは別人格になりますから、やはり後見するんであればしっかりとそのするってことにならなければいけないわけですよね、はい、
そうですね、
だから司法書士さん、弁護士さんとか ご親族とかがやる、まあ、個人としてやるケースが個人後見、あとは法人ですよね、組織とか団体として、会社もそうでしょうけども、その一つのグループとしてそういうところになってらっしゃる、あのこちらのですね、健康生きがいづくりアドバイザー協議会のお二方のところも、うん、組織でございますよね、
はい、そうですね、
団体として、はい、この法人後見というものがあります。それぞれの、まあ、いい面悪い面とかですね、少しご紹介ください。
はい、もともと後見人というぐらいで、スタートはほとんど個人後見でした。はい、
そうなんでしょうね、
本来であれば、親族の方ですね、お子さんですとかそういうことがやるのは本来の筋でしょうし、そういう方の手が回らなければ専門職の弁護士ですとか、まあ、そういった方がつくと。で、まあ、従来はそれが主流でして、それでずっと来ました。その中に法人後見というのが入ってきた要因はいくつかあると思いますが、
はい、
まあ、私たちが考えているその法人後見による良さですね、それをちょっとお話ししておきたいと思うんですが、
はい、
法人ということはある意味ではその、じゃあ具体的に誰なのって言われちゃうとというふうなメモがあるんですが、そうではなくてグループとして、後見を務めます、
はい、
ですのでそのグループの中にはですね、いろいろな知恵、識や経験やノウハウを持った方がそれぞれの分野でたくさんいます。例えば、介護の分野に強いとかですね、金融に強いとか、
はい、
いろいろあります。でそういう方がそれぞれ自分の強みを生かしてグループで、貢献を務めます。そのことによって非常にその質の高い貢献業務ができるということが一点言えると思いますね。それからもう一つは残念ながら一部にその不祥事の問題ですね、非後見に後見を受ける方は判断力がないわけですから、
はい、
大切なお金をその後見人が、まあ、自由に扱ってしまうような環境が出てくる可能性があるわけですね、その時についそのということですね、でその点法人の場合ですと 複数の目で管理します、
そうですね、相互チェックもするし ね、不正が、なかなか起きにくいですよね、それはね、
ですので、例えば月々のお金の出し入れですとか、どんなお金が出たのか、そういったことを含めて複数の目でチェックできますから、そういったその事故を起こす確率は極めて低い、我々は全くないというふうに思っていますが、そういう点が1点ですね、それからもう一つの個人の場合ですと、1対1ですね、そうしますと、不幸にしてその後見をやっている方が年を取ってですね、言い漏らしましたが、貢献活動というのは非貢献に貢献を受ける方が亡くなるまでいわば永久に続きます、でそうした時に、貢献に勤める人が高齢でですね、その職務をそのできなくなっちゃったりっていう恐れがあるわけ
ですね。その方、その貢献人の方も貢献人が必要になってしまう、そういうことがあるわけですね、ありうるわけです、当然、人間ですから、
その点法人ですと、私どものように大勢の人間がグループでやります、ですので例えば最初は高齢の方にやってたけれども、それを、スイッチして若い方に、スイッチしてやっていくというような形が取れますね。ですから長期にわたる貢献も十分にサポートができると、この3つがですね、私どもの法人で貢献をする一番の強みではないかと、そんなふうに考えています。
なるほど、なるほど、大変わかりやすかったと思います。とにかく組織ぐるみの口裏合わせなんていうことはもうほとんどありえない話なので、大勢の方がいろんな目で、目と耳でですね、お互いにチェックし合って、要はダブルチェック、トリプルチェックをし合いながら、だからまあミスも起きないでしょうし、不正もミスも起きにくいのは、組織でお互いにね、見ながら、ある意味は監視し合いながらやるっていうのがですね、いいんだろうと思いますし、本当にお一人だけの場合はね、その方が後見人の方が先に亡くなっちゃったとか、先に認知症がすごく強くなっちゃったなんていうことだってあるわけだし、不正をねする方も、する人だって悪い人だっていたりするから、そういった意味では法人貢献というのが方がいいなと、間違いなくそっちの方がいいなということは私もちょっと感じました。当たり前のことですけどね、 どなたに聞いてもそのようにお答えになれると思います。で、いろいろね、貢献制度に関して Q&A ということもね、いろいろ言われているみたいですけれども、とにかく身寄りのない青年貢献制度というのはですね、身寄りのない人のためのものですかと、身寄りがあればいいんですかというようなことも聞かれたりするみたいですけれども、これについてはいかがですか。
はい、そういうことは全くございません、身寄りのない方の場合には、行政ですとか、最近のいわゆるその地域でのそういう福祉関係の方、施設等たくさんありますね、そういった方が援助してくださいますし、もちろん親族の方であっても構いません、ですので、親族はもちろんですし、行政ですとか、そういった福祉関係の、行政も今充実してきていますから、何か心配事がありましたら、どちらかにお話を持っていっていただければ必ず満足いける貢献の利用につながると思います。そうですね、
身寄りがない方もある方も、ではない方のためだけの制度ではないわけだから、身寄りがあるご家族がいらっしゃる方でも、ぜひね、ご相談されるといいんじゃないかなということでございました。あとは財産というものがないとですね、後見人というのはつけられませんかという質問もよく受けられるんじゃないですか。
はい、むしろこれからは財産がなくても、その身の回りの部分でのニーズというのがもっともっと増えてくると思います。要はご本人の意思の尊重、意思を大切にしてやっていくためには、どのようにご本人がしたいのか、どういう生活をしたいのか、そういうベストライフを追求していくという面で、財産管理以外の部分のニーズがものすごく多いと思うので、そちらの方の力点がこれから増えてくると思います。大丈夫です。
後見人がね、きちんと職務を遂行してくれるかどうか心配ですっていうご意見もあると思います。そういった意味では、先ほどもお話したように、法人貢献ということでね、お互いにちゃんとチェックしてもらって、その組織が半永久的に残るんであればね、ずっとそれが残り続けると、自分がね、最後、人生の最後を遂げるまで、その組織が存在していて、しっかりやってくれてるっていう安心感もあるんでしょうけれども、 まあ、きちんと執行してくれるかどうか心配ですというようなことを聞かれた場合にはどのようにいつも答えてるんです？
そうですね、まず後見人は裁判所のチェックを受けます。ちゃんとあなた仕事してますか、ということをチェックを受けます。でこれは1年ごとにですね、どんな仕事をしましたかということをちゃんと裁判所に届けなくちゃいけないんですね。届けてチェックしてもらうということがあります。はい、それからもう一つ任意貢献という話が先ほどございましたけれど、任意貢献はですね、実際にその貢献がスタートしたときに監督人というのがつきます。これはその人がちゃんと貢献業務やってるか、それをチェックするための人ですね。はい、でその人がついて、監査しますから、ちゃんとそのフォローできるというふうなことで、家庭裁判所、それから監督人、そういった方の、バックアップ等を含めて、そういったそのちゃんとやってるかのチェックっていうのは行われることになっています。
はい、まあ、後見人の方はですね、とにかく、まあ、とにかく月に1回とかね、もっと頻繁にね訪問される方もいらっしゃるみたいですが、まあ、親身になってですね、いろんなことを相談を受けて、それに対して代わりにね行ったりということですから、まあ、安心してね相談されたらばなと思います。まあ、時間もですねだんだん押してきてきましたのでですね、まあ、マーシャさん、前回今回とですねこのテーマをお聞きいただいて、少しお感じになられたことを一言いただけますでしょうか？
はい、まあ、僕も今、まだ母親の方のおじいちゃんおばあちゃんがいたりとか、まあ、実際父親母親だったり、まあ、僕自身もね、年取ったりとかして、まあ、この今後見人の制度知らなかったので、まあ、これきっかけにちょっと知れてよかったなという部分もあります。
はい、
まあ、あとそうですね、なんだろう、まあ、話に出てきた手術の同意とか、まあ、こう僕みたく知らない、この制度知らない人もいると思うので、なんかやっぱ知る人が多くなれば、そこに疑問を持つ人も多くなって、法の整備も早く進むんじゃないかなと思うので、
全くですね。
そうです、だから、まあ、こういうのをきっかけにいろんな人知ってもらえればと思います。
全くマーシャさんがおっしゃる通りです。そのなるほど、ふむふむ、なるほどと、今日のね、まあ、放送なんかも聞いていただいて、貢献ってそういうことなのかというふうに分かっていただいた方が一人でも増えるとですね、世の中でこれこういう時大変な問題になっちゃうじゃないか、なんとかした方がいいよということが声が上がりますからね。そうなるとまた議員も国も立法府もですね、動いて、法整備しなきゃと、まあ、行政府もそうですけどね、司法府だってそうです、やんなきゃならないということに、なるでしょうね。全くそれはマーシャさんおっしゃる通りだと思います。いろいろ進めてきました。最後にお一言ずつですね、お二方から当社コメントをですね、お一言ずつだけ、いただけます。まずは竹内さんの方から。
はい、こういった私どもの活動の PR をさせていただく機会を、与えていた、本当にありがとうございました。まあ、先ほど真矢さんがおっしゃったように、一人でも多くの方がこういうものがあるんだと、それをうまく利用することが、それなりのこれからの高齢社会の中で役に立つということに、役立てていただければありがたいなと思います。
は
い、
このね、どういうものか知って、何かやる方が増えると本当にそうなると思いますね。はい、井口さん、いかがですか？
はい、今日はありがとうございました。なんか成年貢献制度というのは非常に難しく捉えてしまう傾向があるので、これをもっともっと分かりやすく皆さんがスッと入っていただけるような、そういうふうな形で の PR がすごく大切ではないかと思います。要はその人に変わるんではなくて、その人の意思ご意見をどのように反映させていくかというのがものすごく大切なことだと思います。
全くですね。はい、はい、ありがとうございました。どうもどうも。まあ、ずっと進めてきました、お二方、そしてマーシャさん、リスナーの皆様ありがとうございました。今までのね、とにかく前回第27回合わせてセットでお聞きいただきたいのと、あと過去のもう1年以上ねてますから、ぜひお時間があるときにお聞きください。私、加藤正則のフェイスブックにもですね、過去の分リンクを貼り付けてあります。ひらがなで加藤、それで正しい方で正則で検索していただくと、もしくは加藤正、ひらがなで加藤正でもいいかもしれません。 これのあとブログにもですねこれから貼り付けていくようにしますので、過去のアーカイブもぜひお聞きいただいて、これからも一緒にですね、あの皆さんとね、そのラジオを通じてですけれども語り合っていければなと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしく。ありがとうございます。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.